ジン、それって公女カズノミヤってさすがに歴史に疎いジン先生も知ってましたね、口にするのも恐れ多い方であるカズノミヤ様は亡き帝の内親王様、上様の御台所であらせられる最も高貴なお方でも日本で一番寂しいお姫様、それは相思相愛の言い名付けがいたのに公務合体だなんだって生まれ育った今日から言葉もしきたりも違う大奥に連れてこられてもう一生国には戻れないから。
演じていたのは黒川智香さんだったんですけども、うんね、和服が似合っていましたし、あの凛とした感じが良かったですよ ね
でありながら茶目っ気たっぷりなところも、
ね、
そしてそんな和宮様は実は大の甘いもの好きで、ジンが作ったあんドーナツを切に所望した次第、
うん、
ところがここで陰謀が、ジンたちの目の前でなんと和宮様はヒ素を盛られてしまった。とっさにジンは毒物を洗い出すべく胃洗浄を行って命に別状はなし、
うん、
なのに自分の手柄を見せつけたくて毒を持って治療したのではと言いがかりをつけられて、ジンとサキは牢屋敷に、
うん、
しかもジンは本来医者なら入れられることのないはずの身分の低い大牢に入れられてしまい、さらに命の鶴と呼ばれるいわゆる賄賂を牢名主に差し出さなかったので囚人たちの暴行を受ける羽目に。
ひどいですよ ねあんな目に遭わさなくてももう殺す気満々でしたよ ね
果たしてジンは無事に救出されるのか、無実の罪は晴らされるのか、まあそのあたりが今度のお楽しみということなんですが、とにかく今回の見どころの一つだったのはジン先生脱いだらすごいっていうところで、まあそんな南方ジンを演じる大沢たかお自身は公式サイトのインタビューで今回の続編への出演を決断したことに関して、
この作品に限ったことではないと思うのですが、続編を制作するというのはそう簡単なことではないと思うんです。前作を作った時以上の努力をしない限りはお客さんも喜んではくれないと思うし、続編を制作したことで逆に前作をダメにしてしまう可能性もあると思うんですね。だからそういった試練を絶対に超えるんだという強い意志がない限りはかなり大変な道のりになるだろうなと思っていたんですけど、今回の続編のプロットを読ませていただいたところ、これが前作にも増してのめり込んでしまうほど面白くて、きっとここに描かれている物語をまたみんなで今まで以上にエネルギーを一つにして完成させればお客さんの求める何かにお答えできるかもしれないと感じたんです。正直なところそれと同時にこれはすごく大変な仕事だなとも思いましたが、困難な仕事だからこそトライしてみたいと意欲もかき立てられましたし、いい意味で前作を超えられるのではないかという確信が持てたので、その気持ちが一番大きな決め手になったと思います。それと今回は歴史との対峙、歴史との戦いというのが一つのテーマとなっています。そもそも南方仁という人物が幕末に存在すること自体が矛盾であり、彼が所詮異物であることに変わりはないのですが、続編では江戸の町だけにとどまらず京都へ行ったり新選組と遭遇したり、ジン先生がこれまで以上に次々と本来であれば出会うはずのなかった患者たちと向き合ってどんどん治療行為を行っていくんです。そんなジンに対して歴史がどう対峙するのかというのは非常に気になるところですし、どのように物語が進んでいくのか僕自身も楽しみにしています。
なるほどね。ということでそんなジンのサポーターになっていただいているのが、兵庫県加古川市に本部を置きクリニックや介護施設などを運営している医療法人社団法師会。さて今回は大西智之理事長に検査の重要性に関してお伺いしてきたんですが、その前にいきなりプレゼント告知。実は大西整形外科クリニックで検査を受けていただいた方の中で、テレビ番組を切るを見ました、聞きましたとご報告いただいた方にはちょっとしたプレゼントをその場で差し上げるっていうことになりましたちなみに大西整形外科クリニックへのお問い合わせ電話番号は 079-492-0935 079-492-0935 となっております。医療法人社団法師会大西智之理事長、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
ドラマ人では幕末の江戸時代において現代医学の知識などが活用されているわけですが、はい、実際のところ今の時代の医療に関して理事長ご自身が感じておられることを今回はお伺いしたいんですが。
はい、わかりました、まあ、予防医療の大切さは皆さんよく分かっていらっしゃると思うんですけども、自分だけは大丈夫だとか、検査を受けるのは怖いとか、気が引けてしまって受けないとか、そういうことが結構いらっしゃいます、
治療もそうなんですが、予防医学というのもかなり重要だと、
まあ、早く見つかると当然、手術も治療も簡単ですので、トータルで見ると非常に医療費が安く上がってきます。
でそのためにはやはり何よりも検査が大事と。
そうですね、がんはですね、約10年前から小さながんが始まっていると言われます。で検査で見つかるのが大体まあ5ミリぐらいから、見つかってくるんですね、だから約まあ1センチか2センチ以内の早期でがんを見つけると、どこにも転移していなくてですね、そこだけがんを摘出したら簡単な手術で終わるんですが、約2センチを超えるとあちこちに転移しますので、もう転移したらお手上げということになってきております、だからやはりこの早期発見をするというのが大事であります、でまあその検査機器ですね、まず 1.5 テスラの MRI を入れております、これはどういうことが分かるかというとですね、5ミリぐらいの脳動脈瘤ですね、これはですね、大きくなると破裂してしまいますので、そういうのを早く見つけて破れる前に手術をして助かる人がいます、あと今よく言われるアルツハイマー型認知症ですね、海馬という記憶中枢が萎縮してきます、これも VS ラドという MRI で分かるようになってきております、あとはその64列のマルチスライス CT です、これはですね、従来の CT の64倍の、ま、能力があると思ってもらったらいいと思います、これは全身の首からですね、骨盤腔まで一気にスライスができまして、5ミリぐらいの小さながんが見つかってきております、まあ、甲状腺から肺、肝臓、胆の膵臓、脾臓、腎臓、副腎から子宮卵巣、膀胱まで全部が一気に見えてくるので、非常に優れた機械であります、あとマンモグラフィー、今16人に1人乳がんにかかっていると言われますので、これもやはりマンモグラフィーをすることによって早期発見ができるようになってきております、多分こういう新しい機械がないときは早く見つけようと思っても見つける手段がなかったんですね、ところが今はこういう最新の機械が出てくることによってですね、今まで見つからなかったようながんとか病気が見つかってきて、命が助かる人がたくさん出てきております。まあ、これらの機械がですね、ほとんど待つことなしにですね、当法人では検査が受けられますので、利用していただければなと思っております。
ありがとうございました。それでは今後ともドラマ人の応援の方もよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。